せーの、紫アワー。
皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の四竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じく案内役の荒川です。
さて本日のゲストは北大路通りにある北区図書館、その北側にあります四軒長屋の二軒を店舗としておられる京都深村の深村圭さんです。深村さんは大変にマルチタレントな方で、私の口からご紹介することはなかなか難しいので、お話を聞く中で徐々に明らかになってくるというこれまでにないミステリアスな展開となりますので、ぜひ注意深くお聞きください。今日も紫スタイルなお話をたっぷりと伺っていきます。こんにちは深村さん、
今日はよろしくお願いします。
深村圭です、どうぞよろしくお願いいたします。
さてあの深村さんは今から10年くらい前に八つ橋を作ろうと思われて東京から京都に来られたとお聞きしていますけども、それまではどのようなお仕事をされていたのでしょうか。
それまではですね、東京で、やってた仕事はなんとサプリの製造をしておりました。
サプリメント、
はい、はい。でまあ、どんなサプリかと言いますと、まあ、皆さん多分ご存知かと思うんですが、まあ、ホルモンバランスを整えたりするマカとか、
マカ、
はい、はい、血流を良くするキャッツクローとかっていうんですか、はい、はい、まあ、主にペルーのですね、アマゾンとか、あの山岳地域にあるそのハーブの原料をですね、
南米の、
南米の
ですね、
もっ、こちらに持ってきまして、それを粉末にして、殺菌してカプセルに詰めるという作業をしておりました。
サプリメントどのような効果を、まあ、狙ってものでしょうか。
そうですね、まあ、マカであれば、まあ、今、まあ、申し上げた通りホルモンバランス、特に女性なんかにもいいですし、まあ、男性にはまあ、あっちの方みたいな感じで、
あ、
はい、
いや、まあ、
元気が出る
のというやつですね、
はい、元気が出るみたいな、
なるほど、はい、うん、はい、そんな感じで、まあ、今も続いてるんですけれども、はい、
まだ今も、
はい、まだやっております。
その、まあ、今先ほどペルーというお話が出たんですけども、
はい、
なんかお若い頃にこう地球を歩く人だったということで、まあ、その頃にまあ南米にこう人脈ができたというふうにお聞きしていますけども、
はい、そうですね、最初にまあ大学生の時にいわゆる秋葉原ですね、はい、電気街の、お店で働いてたことがありまして、まあ、デューティーフリーっていう、まあ、ジャンル、まあ、主に外人観光客の方を相手にしてる、まあ、店舗で、まあ、外人がたくさん来られるんで、まあ、そういうところで、まあ、英語だったりスペイン語だったり、まあ、当時そんな喋れるわけじゃなかったんですけども、一生懸命勉強すると、まあ、仲良くなるんですね観光客で、そういう観光客の中の、まあまあ、何人かから、まあ、ペルーに来ないみたいな、あ、行きます行きますみたいな軽いノリで、
結構軽いですね、
はい、軽いノリでペルー行っちゃいました、
はい、南米は遠いですよね、行きにくいというか、いっぺんアメリカ行ってからでないと行けないという、
はい、皆さんアメリカまだ行くんですけど、
はい、
そこから先はやっぱり、まあ、南米、まあ、時間がかかるのと、言語がスペイン語に変わるんですね。
スペイン語ですね、はいはい、
英語だとなんか片言でなんとかなる国な、まあ、アメリカはまではそうなんですけど、まあ、メキシコから下行くともうほとんどもうスペイン語の
ことは変わりますね、
はい、の国になってしまうんで、まあ、当時はもちろん翻訳機なんかないわけで、値段も高くなるのと言語が変わるっていうので、まあ、未知の国、ね、まあ、
少しハードルが高い
ですね。そうですね、南米はハードルが高いと思いますね。
何年ぐらいの話ですか、
はい、今から30年以上前ですよね。
ということは、まあ、まあ、まだマチュピチュとかがそんなに、
はい、
まあ、まあメジャーじゃない
ですね。そうですね、うん、
ペルーにはどれぐらい滞在しておられたんですか。
ペルーはですね、ちょうど あれは1990年ぐらいの時に初めて行ったんですけど、あの全く何も知らずに行ったんですが、当時はもうあの現地でそのテロリストがもう暗躍してる時代で、日本でもあの有名になったのがその何でしたっけ、
藤森
大統領のがちょうどその藤森政権ができたあたりに行きまして、まあとにかく日系人とか、まあいわゆるアメリカ人もそうなんですけど、まあ現地にペルーの現地にいるその資本主義の国の人たちがそのまあテロの対象になってたっていう、はい、っていう時にあの何も知らずに行ってしまいまして、でコロナもちょうどペルーですごい流行ってた時だったんですね、はい、そんなのも知らずにちょうど行った時、まああのまあ、チケットを探してた時に、まあ、本当に言うと、まあ、ペルーに行こうかなとは正直思ってなかったんですけど、まあ、アメリカからどっか南米の国に行こうかなと思ってた時にちょうどあのまあ、観光シーズンというか、まあ、世界がこう旅行シーズンになっている最中でペルーしかそのチケットが空いてなく取れなかったというところで、まあいいやペルーの友達のところ行こうみたいな。
へえ、
はい、
そこでマカと出会うみたいな感じ。
そうですね、そんな感じでしたね。
なかなかこうマカをこう日本に持ってくるって大変なことないですか？
いえ、まあ もちろん貿易なんですけれども、最初そんなかんあの大変なことだともちろん思ってなかったんで、まあとにかくあっちからもとにかく輸入っていうか、まあ電話して持ってくればいいかなみたいな軽い気持ちでやってましたら、はい、
結果的に結構しんどかったみたいな
そうですね、いろいろなその、まあ、クリアしなきゃいけないその税関とかの問題が あったりしたんですけれども、まあ、日本でたまたまそのマカがまあ、どこかの会社がやったときにそれが大当たりしたんで、それに乗れたっていう。
なるほど、はい、なるほど。
で今でもその人脈が続いて、今日もまだマカの関係のお仕事、サプリメントの関係のお仕事をされてる、
されつつ、はい、
そうですね、
されつつ、はい、次富士山登山ガイドもしてお
られたと
またこう
180度そうですね、まあそのマカの輸入とかサプリの輸入とかっていうのはもう本当にアルバイトというかそのまあ道楽で始めたような感じだったんですけども、まあ続きながらやってたのがその添乗員の、まあこれも、はい、派遣の仕事なんですけれども、
その旅行会社の
旅行会社の、はい、仕事をやってまして、まあ、初めてその添乗員として入ったし入れてもらった仕事が富士登山だったんですね
当てがわれたわけですね、
はい、っていうかもう登竜門添乗員の多分登竜門なんですよ
そうですか、
はい、そうなんですか、っていうのはなぜかというと、あのお客さんに対する案内をそんなにしなくていいという、後ろガイドさんが前に歩いて、で、まあ、あの旅行者あの登山者を、まあまあ、真ん中に歩いてまして、でその後ろを添乗員がこう歩いていくだけという、普通のまあ旅行会社の添乗員ですと、まあ、バスが何時に到着するとか皆さんにお弁当配ったりとか、まあ、あの観光地に着いたらその案内をするとかするじゃないですか、それを一切しなくていいんですよ、ほとんど。
なるほど、なるほど、もうその登山中はそうですよね、はい、なるほど、
まあ、なんで添乗員の登竜門新人さんがよく、はい、
でも体力を得るでしょ、一緒に
頂
上まで登る
わけですね。そうですね、まあ、あの一応まだその時は若かったんで、とりあえずまあなんとかあのついていくことができたんですけれども、うん、はい、うん、
でまあ一シーズンに何回もこう富士登山ガイドをされるというふうにも聞いてるんですけども、
はい、まあ、あの7月1日から始まりまして9月のだいたい上旬ぐらいまで、大体2ヶ月ちょっとあるんですけれども、まあ、大体平均して1年間、まあ、その2ヶ月ちょっとの間で30回ぐらい大体登りますね
登頂されるということですね、はい、まあ、もちろん頂上までですよね、
はい、
あ、あの普通一泊二日で登っておりますよね、
はい、はい、それです、
それを30日
で、はい、
60日です、2ヶ月間で、2ヶ月間というのは60日ですので、
そうです、
毎日行っとるという、
ほぼ毎日
ほぼ山の中、
はい、
これのパワーというのがすごいなと
旅行会社さんが午前中に、まあ、あのバスで、5合目にあのお客さんを連れてくるんですね、
はい、
で大体11時ぐらいに連れてきて、まあ、1時間か1時間半ぐらいあの、まあ、5合目で、高山病にならせて高山病にならすために、うんうんうんうん、まあ、1時間ぐらいいるんですけど、でそこから登って次の日の、まあ、大体9時とか10時に降りてくるんですね。そうすると次の旅行旅行会社さんがまた別の、
まあまあまあまあ受け渡すと、は
い、そこで30分から1時間ぐらい休憩だけしてまた登っていくみたいな、それを、ま、毎日
すごいですね。ここ、はい、今年の7月からも、も
うそうですね、
行かれるということですね、はい、なるほど、なるほど。
2つ目です
、はい、
2つ目。最初に実は私深村さんとお出会いしたのはあの西陣織でジーンズを作っておられると、
はい、
でしかもこう高山寺のご住職と、はい、いつの間にかご実行になられていて、はい、あの有名な鳥獣戯画ですね、これの、まあ、デザインをこの製品の中に取り入れることを了承していただいているという、まあ、そのやり手デザイナーという側面があって初めてお出会いしたんですけども、今でもこういう関係のデザインのお仕事なんかされておられるんですかね。
そうですね、あのいわゆる、まあまあ、キャラクター商品っていう感じにはなると思うんですね。その、まあ、高山寺さんからあの、まあ、版権、まあ、許可をいただいて、うん、まあ、それに対して商品にあのその、まあ、ウサギとかカエル の図案をこう貼り付けて、まあ、それを商品にしていくっていう、まあ、キャラクター販売になるんですけれども、うん、まあ、どちらにしても、まあ、いいデザインであったりいい商品であったりしないと、まあ、いただけないものなんで、まあ、その辺は、まあ、あの商品とかデザインに対しての、なんですかね、自負といいますか、うん、そういうのは、はい、正直ありますね。
まあ、例えばどのようなその商品を作られておられますか。
はい、最初はですね、まあ、これ、これからお話しすることになると思うんですけれども、あの木のお皿にですね、まあ、鳥獣戯画のお相撲をやってる、うん、あの有名な、うん、はい、うさぎがカエルに投げられてるところですね、はいはいはい、それを焼き印にしてあの、まあ、北山杉の、お皿、まあ、三角形のお皿なんですけれど、それに焼き印をして、まあ、販売をさせてもらったっていうところから始まりですね。はい、
うん、素晴らしい。でこれまでお話しいただいてきたように非常にマルチなこうタレントをお持ちなんですけども、今現在こう京都で主に取り組んでおられるというのはどんなお仕事をされてるんでしたっけ。
まあ、10年前にですね、まあ、これもちょっと富士山とまた関係するんですけれども、まあ、京都に来たきっかけは、ツアーのお客さんの中に生八つ橋の会社の方がいらっしゃいまして、じゃあ一緒に生八つ橋を作ろうみたいな、まあ、私もそのお菓子作り好きだったん でたまたまその方とこうずっともう登って降りてみたいな、そんな話ばっかりしてまして、はいはいはい、でじゃあよしじゃあ京都行こうみたいに、
なるほど、
なってフットワーク軽い、うん、でお菓子作りをするようになったんですね。
八つ橋を作ろう、
八つ橋という、
はい、ただ残念ながらあの京都に来てからはその生、うん、まあ、生八つ橋を作ったお菓子がですねちょっと、
難しいでしょうね。
はい、難しかったです。いろいろありまして、
いろいろあって難しいと思います。
はい、はい、で、まあ、商品としてはどんな商品かというと、どら焼きの皮1枚を、まあ、あんこ入れて半分に折るんですよ。そうすると三日月型になるじゃないですか、うん、はいはいはい、その周りに生八つ橋を1枚こうまた折りたたむみたいな形で、はいはい、生八つ橋の中にどら焼きが入ってる
が挟まれているような、う
ん、はい
はいはい、
これだと、はい、まあまあ受け入れていただけると。
そうですね、はい、まあ、生八つ橋だけだとやっぱりどうもあのいろいろあるみたいで
こうひねって
そうです
いうところですね。
はい、は
い、
でそこから始まりましたお菓子作りが、はい、京都での
どら焼きを、ね、うん、あの販売されているというような、
そうですね、
まあまあまあこう、はい、流れになったというところですね。
そういうことです、はい、
うんうん、またねパッケージも可愛らしい、
はい、そうですね、はい、パッケージは発酵あのいわゆるどら焼き どら焼きが箱の中に入ってるんです、一箱なんですけれども、あのうちお店の前に自動販売機置いてまして、はいはいはい、で自動販売機の中にどら焼きを入れて、まあ、販売してる形になるんですけれども、どら焼きがそのままあの自動販売機から落ちてくるみたいな、
よろしくない、
そうなんですよ、ですよね、うん、絶対あの、ね、落ちた時に変形すると思うんで、そのために箱をちょっと作ってみまして、1個入り用の、はい、それを、まあ、あの結構好評いただいてまして、
店舗の前に自動販売機でどら焼きが買えるというちょっと風変わりな、はいはい、そう経験ができますのでね、
マカサプリでしょ、富士山登山ガイドでしょ、デザイナーでしょ、でどら焼きでしょ、まあ、というでまた多分まだまだこれから何かやらかしそうな感じがしてる方なんですけども、こんなマルチなこう深村さんが京都のしかもこう紫エリアにこう来ていただいたというのは大変まあ我々としても嬉しい限りなんですけども、このエリアあるいはあの長屋に来られたのはこう選ばれて来られたのか、 どんな感じだったんでしょうね。
ですね、10年前の京都はですね、まあ、ちょうど新大宮商店街もまあ、確かにあの空きが全くなくて、本当に言うとあの辺をあの中心に探したかったんですけど、残念ながら空き店舗がなくてですね、ちょっと一筋この東側の、はい、本当にもうあの町屋を見つけまして、でまあ仕方ある意味仕方なくですね、もう仕方なく本当場所がなかったんで、そこに入居させていただいたっていう、
はい、でもまあ、この北区のこの界隈というのは狙っておられ
る。ですね、そういうわけでは正直ないんです。もう他もいろんなところも探してたんですけれども、本当当時はまだもうちょっと今よりも経済は多分良かったんだろうなということで、空き店舗がとにかくなくて、で空いてたとしてもあの結構競争率が高くて先に負けちゃうみたいな、はい、ことは正直ありましたね。
なるほど、
はい。
さてこういろいろ伺ってきましたけども、ちょっと時間も押してまいりましたので、最後にあのこれから深村さんがどこに向かおうとしているのかっていうのは大変我々気になっているところなんですけども、今後はまあどんなふうなことをこう展開しようというか、まあ考えておられるのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思います。
はい、まあいろいろまあどら焼きもやってますけれども、その私がやりたいことは京都のイメージしたそのデザインをですね、まあ商品につけて、まあ海外の人にこう販売していきたいなっていうところが一番ですかね。はい、
それがまあ紫エリアから発信されると楽しみですね。さあそろそろお時間となってきました、は
い、今日もあっという間の
いや深村さんには大変こう示唆に富むお話を伺ってきました。歴史と文化、この伝統の京都が都都市あるいは海外から多彩な人を引きつけてお迎えして交流して、たくさんの刺激をいただきながら京都の人と同化しつつ新しい価値を創造していく、まあそのエリアの一つが紫エリアでございますけども、そんな京都の街づくりの構造にまあ、その暮らしの中で文化が生まれるというふうなことを改めて実感させていただきました。今後も紫エリアの価値向上の担い手の一人としてますますご活躍されることをまあお祈りして願いまして、今日はここまでとさせていただきます。深村さん、今日は本当にゲスト出演ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
でここで来月のゲストのご紹介いたします。来月6月20日木曜日の同じ時間に、新大宮商店街の中でひときわ立派な、京町屋で表具師のお仕事をされている聖光堂中島のご主人中島実さんをゲストにお迎えしてお送りします。楽しみにしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、では、最後に今日の一曲です。ティミー・トーマス You are the song